太陽が月に隠されるときに日食が起こります。多くの人々においてちょうど太陽が隠れてしまうように神が隠れてしまうことがしばしば起こります。イサヤ書59章2節に、あなた方の咎があなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ聞いてくださらないようにしたのだとあります。罪の問題を解決されていないときに神との交わりがありえないのです。そして光の源である神との交わりが失われるときに暗闇が起こるのです。闇はまた裁きの象徴でもあります。シツエチットキチ章21節から23節までにお読み足したいと思います。主はモーセに仰せられた。あなたの手を手に向けて差し伸べ、闇がエジプトの地の上に来て闇に触れるほどにせよ。モーセが手に向けて手を差し伸ばしたのでとき、エジプト全土は三日間真っ暗闇となった。三日間誰も互いに見ることも地母の場所から立つこともできなかった。しかしイスラエル地の住むところには光があったとあります。出エジプトにおいても裁きの時にエジプトに闇が起こりました。また主イエス様の裁きの時にも闇が起こりました。マタイ伝27章の45節に、さて中日から全地が暗くなって三日まで続いたと書いてあります。終わりの時代にも同じような闇が起こると予言されているのであります。ヨエル書2章30節31節に、私は天と地に不思議な印を表す。地と火と煙の柱である。主の大いなる恐るべき日が来る前に太陽は闇となり月は地に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われるとあります。マタイで24章29節に、だがこれらの日の苦難に続いてすぐに太陽は暗くなり月は光を放たず、星は天から落ち天の番長はより動かされますと書いてあります。原子爆弾が爆発するときに地の塵が大空高くに舞い上がって太陽を見えなくしてしまうということもあり得ることです。太陽がその光を失うときに月もそれ自身の光を失ってしまうのです。月はしばしば人間と人間の知恵を象徴することであります。言葉であります。私たちはすでに文学において音楽において、そして芸術において、すでに人間の精神が暗くなっているのを見ないでしょうか。星もまた地上に落ちます。ここに起こる星というのは多分地球の周りに回っている衛星のことであるかもしれません。これらの衛星から原子爆弾が落とされるということであるかもしれません。星というのは人間にはっきりとした方向を指し示すものの例えとして用いられております。例えば家族とか結婚とか真理とか清さとか忠実さとかいうようなものであります。 多くの人々は自由とか愛とか平和とか正義とかそういう言葉によって全く異なったことをお互いに理解し合っているのであります。非常に多くの人々が何が正しく何が間違いであり何が真理で何が偽りであるかを理解していないのです。ヘゼキエル書32章8節に起こる私は空に輝くすべての光をあなたの上で暗くするという予言の言葉が成就されるのであります。黙示録6章に戻りまして14節に天は巻物がまかるようになくなるからであると書いてあります。まあ、聖書の中においては天はしばしば地球を取り巻いている空を意味しているんです。これらの空気がなければ動物も植物も人間も生活することができません。しかし原子爆弾の爆発によってこのような空気がその上のところで破られるということがあり得ることです。このような空気が破られるときにすべてものを守るものがなくなってすべてのものが裸にされてしまうんです。また中央説を見てもわかりますが山も島も動かされます。山は人間のしっかりとした土台のようなものであり島は海の中にある人間の逃げ場のようなものなのであります。しかしこれらのものがすべて揺り動かされます。何者も動かないものはなくなるんです。実説において私たちは殉教者の祈りを学んできました。第6の福音はこの殉教者たちに対する答えではないでしょうか。しばしば主は知識の持って答えられるのであります。黙示録4章31節に彼らがこう祈るとその集まっていた場所が揺れ震え動き一度は聖霊に満たされ御言葉を大胆に語り出したと書いてあります。あれは使徒行伝書6章1節6節にところが突然大地震が起こって国舎の土台が揺れ動きたちまち扉が全部開いてみんなの鎖が解けてしまったとあります。ヨハネ伝書2章28節から父よみんなの栄光を表してください。その時天から声が聞こえた。私は栄光をすでに表したし、またもう一度栄光を表そう。そばに立っていて、それを聞いた群衆たちは、雷が鳴ったのだと言った。他の人々は、御使いがあの方に話したのだと言った。イエスは答えて言われた。この声が聞こえたのは、私のためにではなくして、あなた方のためにですと。あります。地球や天ばかりではなくして3番目になりますけれども人間もまた動かされるようになると聖書は言っています。この世界を研究しこの世界を支配することができると考えた人々はこれによってどのような影響を受けたのでありましょうか。全世界と全宇宙とを揺り動かした大地震は人間をも揺り動かすのです。すべてが揺り動かされないものは何一つないのであります。神なくして自分の力で美しい世界を作れる。このように考えていた人々はその考えが より動かされてしまうんです。そして人間は恐れ、驚きと絶望とに襲われるのであります。この最後の最後の手についてもっと詳しく学べたいと思います。第3番目の点は恐れつつ祈る人たちです。もう一回黙示録6章中5節からお読みいたします。地上の王、高官、仙人隊長、金持ち、勇士、あらゆる奴隷と自由人が洞穴と山の岩間に隠れ、山や岩に向かってこう言った。私たちの上に倒れかかって、溝にある方の御顔と子羊の怒りとかが私たちをかくまってくれ。御怒りの大いなる日が来たのだ。誰がそれに耐えられよう。それからルカ伝23章34節に、その時人々は山に向かって我々の上に倒れかかってくれと言い、丘に向かって我々を覆ってくれと言い始めますと書いてあります。祈り会には普通多くの人が来ませんが、国においては大変多くの人たちが来ております。国には7つの異なったグループの人々が挙げられております。7という数値は完全な数であります。ということは、子羊の救いを拒んだすべての人々がここに来ているということです。恐怖が体を一つにしたのです。どのような硬いものも揺れ動かされるのです。したがって最も強いものも力を失ってしまうんです。神の救いを拒んだ、思い上がった人々が、もごらぬように、洞穴の中に隠れようとしているのです。しかし、これらの人たちは、落ちかかってくる原子爆弾から、岩に向かって私たちを守れ、と言っているのではなくして、溝にいる方から、また子羊の怒りから守ってくれと叫んでいるのです。これらの人たちは、原子爆弾や人間の前に隠れているのではなくして、子羊の怒りの前に隠れようとしているのです。私たちは3つの手について考えてみたいと思いますが、第1番目はいつ彼らが祈っているかということ、第2番目は誰に向かって祈っているかということ、第3番目は何を祈っているかということです。いつ彼らが祈っているのでありましょうか。この祈りの時は怒りと裁きの時です。すなわち彼らの祈りはすでに遅すぎるのです。今はなお恵みと救いの時です。今日今日なお罪を悔い改めて主イエス様のもとに来る人は罪の許しを受け、永遠の命と誠の平安を得ることができます。聖書においては、神、父なる神の怒りについては、多くのことを学ぶことができますが、子羊であるイエス様の怒りについては、あまり多くのことを知ることができません。子羊の怒りということは、完全なる破壊を意味するからです。その愛から命を与えられた方が、今怒っておられます。もしも神の怒りを私たちのために受けてくださったその方が怒られる時に、誰がこれを耐えることができるでしょうか。もしそうであれば、すっかりダメなのです。子羊が怒られる時にはもはや救いがないからです。ちょうど逆のことを私たちはロマ書8章31節、32節において見ることができます。では、これらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、